こんばんは、千葉オライリーと無法の世界です。ザ・ボヘミアンズのボッドキャスト第18回目始まりです。今回はですね、僕が単独で収録ということで、初めてだね、僕がソロでやるのは。他のみんなはまあそれぞれ単独で撮ってるんですけども、今回僕が一人で収録ということで、ね、なんかあまりこう僕喋るのは上手じゃないので、ちょっとうまいこといくか分かんないんですけど、まあなんとかやっていこうと思います。よろしくお願いします。今僕どこでこれ撮ってるかっていうとですね、今ちょっとなんかヒュンヒュン音がしてるの聞こえるかな、聞こえないかもしれないけども、あの山形のですね、千葉県に実家に帰ってきてます。はい、山形の千葉県の実家はですね、あの自宅と別にですね、アトリエと呼ばれる別宅がありまして、そのアトリエの中にある暖炉の前で暖炉があるんですよ、千葉県。すごいでしょ。ネタじゃなくて本当にある。しかもちゃんとこう薪をくべてめっちゃ暖かくなる飾りじゃない暖炉があるんですよ。恐ろしいでしょ。そんな状況で今収録してます。最後までどうぞよろしくお願いします。はい、というわけでですね、今のちょっと収録するの遅くなって申し訳なかったんですけども、12月の半ばぐらいで、ボヘミアンズの活動としては12月4日渋谷クワトロでライブをしましたね。見に来てくれた方、配信で見てくれた方、どうもありがとうございます。とっても楽しかったですね。そうです、今回今まではずっと、その配信でしかライブができていなかったんですけども、久しぶりにお客様を会場に入れて、ライブをやりました。で、かつその状況を配信でも見れるように12月の4日はやったんですけれども、まあね、来てくれたお客様も本当に楽しんで帰ってくれたと思うし、配信で見てくれた方もすごく配信ならではの楽しみ方で楽しんでくれて、まあもちろん僕らもすごく楽しんでライブができてとても良かったな。しかも2020年最後のライブとしては、ハッピーで楽しいライブになって良かったかなと思いましたね。アンコールでロベレツの入りが何回もミスったっていうこと、いろんなハプニングありましたけどあんなの初めてだよねもう見てくれた方は分かると思うけど、3回やり直した、そんなことってあるあっちゃいけないよね、お金取るライブでいやー、そうな。でもそんなハプニングを含めて楽しいライブだったなと思います、ね。たくさん今回の僕のボッドキャスト、単独ボッドキャストに向けてメールをいただいておりまして、くださった方ありがとうございます。早速ですね、そのライブ関連のものからまず読んでいこうかな。はい、ポッドネーム青の炎さん、こんばんは。この1週間生ライブと配信ライブで生き返りました。本当にありがとうございます。最高でした。配信で見返してみると生で見た時と感覚が違いました。生ではそこでしか味わえない、再現できない何かがあると改めて感じました。配信は近くで見れない細かいもの、いろんなものが見れるからいいと思いました。要は会場では見れないものがアップになって見れるみたいなことかな、ね。当日のことを思い出して余韻に浸る術にもなりましたということですね。そうですよね。生で実際に見るその躍動感みたいな良さもあるし、配信で見るその細かいところまで見れるみたいな、 それはいいですよね。どっちも楽しめますよね。この人はどっちも楽しんだっていう、一番あのお金を使ってくださっている方ですけども、ね、だってあれだよね、両方お金かかるんだよね。ドラマライブ来た人は生でそのまま見れるってわけじゃないもんね、確かね、だったと記憶しております。すいません、曖昧で。はい、続きまして、ポッドネーム星椎茸さん、千葉オラリー様、ポッドキャストありがとうございます。そしてワンマンライブ最高でした。配信でこれほど心と体が高まるなんて想定外でした。だって想定外にかっこよすぎたからどうしようもありません。空想サーカスのイントロのドラムがかっこよすぎて配信期間に何度もリピートしました、ありがとうございます。かっこよかったでしょね、あの空想サーカス久しぶりにやったんですけど、イントロのドラムがかっこよすぎてっていう人結構多くてですね、ああそういうもんかねと思って見たけど、かっこよかったですね自分で言うっていうね、あの本当にあの配信の良さはやっぱ何度もリピートできるところですよね。僕もあのライブ終わった後見ましたし、何度もリピートしましたし、空想サーカス僕もあの曲自体も好きだしね、あの久々にやれて楽しかったです。続きまして、J びっくりマークより、ジャンさんへこんばんは。12月4日の有観客ライブ行きました。今まで通りじゃなくてもやっぱりライブは楽しかったです。行ってよかった、空間が愛でした。あーそうだね、あのこれね、あの当日会場に来た方はなんかあれかな、制限があったんですよね。あまり大きな声出しちゃいけないとか、あとはどうしてもスタンディングじゃなくて椅子席だったし、ちょっと今までとは、ね、今までのボヘミアンズのライブとはちょっとあの形式が違ったのかな、やってるこっち側としてはね、歓声足りないなとかそういうのはあまり感じなくてですね、あの今まその会場にいる方のダイレクトの反応があって、とてもそれはすごく楽しい、良かったですね、嬉しかったです、ね、空間が愛でしたって言ってくれてますね、あの僕らもそのお客様の愛を感じましたよ、ありがとうございます。千葉オライディの単独会ということで、たくさん質問のメールをいただいていまして、いろいろご紹介させていただければなと思います、何から読めるかな、せっかくなんでドラムのことをドラムの話をしようかな。専門的な話はあんましないからちょっとつまんないかもしれないけど、ドラムの話をします、しますというかドラムに関する質問に答えたいと思います。ラジオネーム新種いちごさん、ボヘミアンズの曲の中ではトータルラブや先日のクアトロで久しぶりに聴けた空想サーカスもジャンさんのドラムが特に大好きな曲の一つですが、ほら空想サーカス良かったって言ってくださってますね、ありがとうございます。ジャンさんがこのドラムかっこいいなと思う好きな曲を教えてください。これはあのボヘミアンズの曲の中でこれかっこいいなっていうやつですかね。なんだろうな、あのバムっていうアルバムあるじゃん、バムの中のタイトルトラックのバムのドラムは結構好きです。かっこいいでしょ、ね、あれあのレコーディングエンジニアのタッキーさんもね、すごくいい音で撮れたしプレイもいいねっていう感じで言ってくれて、バムのドラム好きかな。あとは一人ぼっちの挨拶のドラム結構気持ちよく叩けたなって思ってるかな。あとね、結構やっぱ昔の自分のドラム聞いてると、なんでこんなフレーズにしたんだろうって思うのとか結構いっぱいあったりして、久々にあんまりさ、自分が撮った曲ってあんまりこう恥ずかしい のもあるし、なんかあんまり聞きたくないなって思っちゃう気持ちが強くてね、あんまり聞く機会ないんだけど、最近ちょっと昔の憧れられたいとか This is Pop とか聞いて見たけども、こんな風に叩いてたんだ、びっくりってちょっとびっくりすることが多くて、うん、パーフェクトライフとかね、そう、なんでこれカウベル入れようと思ったんだっけとか思うね。続きまして、ポットネームブラックサンダー、ジャンさんが所有されているスネは何台ありますか、メーカーなども教えていただきたいです。僕今3台持ってまして、で1台はあのいつもメインで使ってるラディックの LM400 というスネアです。これが1台と、あとはグレッチの木の赤いスネアと、あとはグレッチの深度って言って、ちょっとあのなんて言ったらいいんだろうな、その名の通りちょっと深めの、高さのあるスネアですね。これはクロモワブラスっていう素材のスネアで、今はあんま使ってないんですけれども、ブラザーユーハフトゥウェイトでほとんどこれで使ったのかな。合計3台持っていて、今はラディックがほとんどです。グレッチもラディックも大好きです。他にもいろいろこの方は質問してくださってるんですが、すごいマニアックな話になるんでこんぐらいにしときます。はい、続きましてまたドラムの質問じゃないや、まあ、ドラムに関するメール、ボットネームニートニートニートさん、オラ様が個人的に憧れているドラマ、または自分とは全然タイプが違うけれどもこんな風に叩いてみたいと思っているドラマの方はいますか。めちゃくちゃいっぱいいますこれは、うん、結構ね憧れているドラマってなんかドラマの方だとこうそれこそあのジョン・ボナム、あのレッド・ゼペリのジョン・ボナムだとかキース・ムーンだとか、あのもう亡くなってしまった昔のロックスターの方を挙げる方が憧れる方多いと思うんですけど、もちろんその憧れる気持ちは僕もあるんですけども、なんか憧れてるドラマって言われると僕結構身近にいる結構近しい間柄の同世代ぐらいのドラマに対してまあ憧れというか嫉妬みたいなところも含めて憧れるなって思うことが多くてですね、そう、なんかそれこそ昔のロックスターとかはもちろんかっこいいけど憧れちょっと違うんですよね僕にとって、うん、なので身近に結構憧れてるドラマ結構いるんですけども、例えばあの、元あのドレスコーズでドラムを叩いていた菅さん、菅大地さん、かっこいいですよね、うん、なんかすごく動物的というかめちゃくちゃ叩いてそうですごくしっかり曲に沿ってるっていうか、叩き姿もかっこいいしね、そう叩き姿かっこいい人好きなんですよ僕、叩き姿かっこいい、もちろん演奏もかっこいいのがあのもう脱退したんだけども踊ってばかりの国にいた佐藤健介くんは大好き、彼のドラ顔もかっこいいしね彼はねうん、あの僕ヒゲさん、あのバンドのヒゲがすごく好きで、ヒゲの今はもうサポートじゃないけれども昔サポートしてた時のライブも何回か見てて、その度にあのすごくいいなって思ってました。ちゃんとこうアルバムの音源を再現しながらそれ以上再現プラスアルファあの本番のそのライブさながらのグループ感みたいなものをちゃんと再現しつつも出してくる絶妙なバランスみたいなのがいいなと思ってました。うん、おこがましいけどね。そうとはね、あの楠部慎也さん うん、大好きです、シンハさんのドラム、うん、シンハさんはもう人柄もいいし、ドラムもともとすごくなんというかクールで、かつなんだろう、こう下から突き上げてくるようなドライブ感みたいな、この両方を感じるんですよね。もう深夜さんも叩き姿かっこいいよね。深夜さんファンが多い理由俺すごいわかるもん。あんなかっこいい見た目でクールに叩いてる姿もうかっこいいなと思う。でもね、あの深夜さんのドラムの感じってなんとなく僕あのものすごいファンの方には申し訳ないんですけど、僕深夜さんのドラムちょっとシンパシー感じるところがあって、あの似てんじゃねって思うところ結構あるんですよ具体的にどうとはなかなか表せにくいんですけど、今回の澤さんのツアーでその深夜さんが音源で叩いた曲を僕がライブで演奏するみたいなのももちろんあるわけで、するとその深夜さんのフレーズとかをやってるんだけども、すごくああこのこう叩きたくなるなっていうのが分かるっていうかさ、うん、そうだからそういうのも含めてあのなんか深夜さんにはシンパシーを感じてるなっていうところはおこがましいですけどねあります、うん、大好きですね深夜さんのドラマ。あとはねそんなくらいですかね。 もちろんたくさんいますけどね、好きなドラマ、憧れてるドラマ、うんね、僕もそういうドラマに限らず、ね、いろんな人から見た人からこう千葉さんのドラマいいねっていうふうに言ってもらえるようにはね頑張りたいですね。まだまだねあの僕はルックスの方が勝っちゃうんですよドラムかっこいいね顔がみたいな、何を言ってるんだ僕は。はい、しょうがない、顔がいいから。ちょっと暖炉に薪をくべます。ほら暖炉に薪をくべたことなんかないでしょみんな。火を起こすの結構根気がいるのよ。あららららあらら、よいしょ、はい、これで、ああちちちち、はい、暖炉に薪をくべています。くべ終わりました。はいはい、というわけでドラムに関する質問コーナーでした。その他にもですね、これらを読もうかな。はい、千葉オライリーといえばという感じの質問は結構あったんですけれども、その中から、ジャンさんこんにちは、中部地方在住の M と申します。ジャンさんはザ・イエローモンキーがお好きだと思いますが、ボヘミアンズでイエモンザ・イエローモンキーの曲をカバーするとしたらどの曲をやってみたいですか。私の希望だとイエイエコスメティックラブ、そしてロックスターもいいなと思います。これねいいですね、この2曲ね、うん、なんかちょっとボヘミアンズに合いそうですよね、うん、初期の曲とか結構いいなって思うもの多いかな。ロックスター、そうロックスターっていう曲がイエローモンキーにあるんですけど、これがですねあのライブ版をイエローモンキーは出していて、ソーアライブっていう CD なんですけども、このソーアライブが2曲目にロックスターが入ってるんですけど、そのロックスターを収録したのが、この収録してる曲はその1箇所だけで撮ったやつじゃなくて、 そのライブツアーした各地の そのそれぞれのテイクを多分いいものを集めたんだと思うんですけど、その中で2曲目のロックスターがですね、実は山形のとある体育館で収録したもので、イントロがドラムから始まるんですけど、そのドラムに乗ってボーカルの吉井さんが、イエー山形って言うんですね。これ山形県民のイエローモンキーファンにとってはもう至福の時ですよ。そう、うん、ロックスターもいいと思います。あ、ごめんなさい、質問が、ボヘミアンズでイエモンの曲をカバーするとしたらどの曲をやってみたいですかっていうことなんですけど、これはね難しいですよ。個人的には甘い経験とかいいんじゃないって思ってますけど、なんかこういかがわしい歌詞となんかロックンロールなミッドテンポな感じいいんじゃないって思いますけど、なんかボヘミアンズに合う合わない関係なくカバーしたいなって思うのは結構いっぱいあって、中でもね Four Seasons っていうアルバムがあるんですけど、その中のタイトルトラック Four Seasons はすごく好きで、これやってみたいなって思ってます。できないかな。これね、平田くんも前なんかの時にあれいい曲だよねって言ってくれてて、ああ気合うなってすげえ思ったんですけど、うん、かな、うん、僕は何だろう、初期の曲とかがまあ なんとなくボヘミアンズに合いそうだなと思いつつも、なんとなくリアルタイムで聴いてたのが8っていうアルバム、あの辺りなのでね、あの辺りの曲に結構思い入れが強いので、あの辺りの曲とかもカバーできたら楽しいかななんて思っています。続きまして、こちらは、ペンネームが載ってないのかな、はい、ジャン様こんにちは。満を持してのジャン様オンリートークの回待ってました。さてジャン様に質問です。突然ですがイエローモンキーはお好きなのでしょうか。あ、大好きです。はい、この方も生粋のイエローモンキーファンだそうで、以前のポッドキャストで良かったライブに代々木での復活ライブを挙げていたり、ジャン様作の曲タイトロープデイズでは歌詞にシンビガンブギーというワードが入っていたりでいろいろ気になっています。そうなんですよ、このタイトロープデイズっていうボヘミアンズの5人全員作詞作曲っていう企画 EP みたいなのがあってですね、それで僕が作った曲の歌詞に、特に意味はないんですけど五感で入れたら面白いなと思ってシンビガンブギっていう言葉を入れましたね。イエローモンキーの曲にシンビガンブギっていう曲があるんでね、そうなんかうまくハマったなと思って、あとボヘミアンズ好きなファンの方ってイエローモンキー好きな方ってやっぱ多いのね、うん、なんか結構これ反響あったんですよ。もしよろしければイエローモンキーの出会いのや好きな曲など話してくださるととても嬉しいです。これ前ねバークスっていうウェブマガジンでボヘミアンズの塊連載っていうものあれに触れたんですけども、これでも語ったんですが、イエローモンキーはですね、僕っていうより僕の母が好きになって、その影響で僕も好きになりだしたんですよ。母がもう大本当にハマってたもんだから、車で母の車に乗った時とかもういつもイエローモンキーの曲がかかってたし、家で休日に母がラジカセから流してるのはイエローモンキーだし、ラジオとかもすごい聞いてたし、そうするともう嫌顔でもイエモンの曲は覚えますよね。で僕も好きになってっていう感じです。で実際にそのリアルタイムで新譜が出た時に聞いた時期っていうのが8、さっきも言ったように8とかそのあたりだったので、うん、そのあたりの曲とかが多いかな。セナルミとサンシャインとかね、あの辺はすごく、うん、グッときますね。はい、続きまして、まあ簡単軽い質問とかも
たくさんいただいてますので、ご紹介したいと思います。ボットネーム笹子さん、オラ様お一人様会待ってました。キャーはパチパチパチと、ポッドキャストが始まり、オラ様ってこんなに優しいお声で話し方も穏やかで素敵と、さらに惚れ惚れしました。ありがとうございます。私の中でオラ様が一番ミステリアスでして、小学生がするような質問で申し訳ないのですが、お答えいただけたら嬉しいです。好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物、ハーゲンダッツとか好きです。それを好きな食べ物とみなすのか。あとコストコとかよく僕行くんですけど、コストコで食べるピザは好きですね。あとは何だろう、これっていう好きなものはね、牛タン。牛タンはねもうずっと食べてられると思う。はい、オラ様とホッシーが、死の灰、あ、これあれですね、ラルカンシエールの曲ですね。オラ様とホッシーが死の灰をリハでちょろっとやられていた話をしていたと思うのですが、ボヘミアンズでラルカンシエールをやるとしたらどの曲がいいですか？あ、これさっきのイエローモンキーの話、ちょっと近い話になってくるんですけど、ラルカンシエール僕全曲そんなに詳しく知ってるわけじゃないんですけど、なんだろう、平田くんはフラワー好きだよね確か。なんだろうな、あの僕ね高校、あ、中学だ高校だっけかな、あのライブ、あのバンドやりたいって言ってドラム始めたっての頃に、その同級生たちとその何の曲やろうかみたいな話してたんですけど、実現しなかったのがラルクのヘブンズドライブだったんですね。初心者にはもうありえないぐらいの難しい曲だったんですけど、今ならできんじゃないかなと思うから、ヘブンズドライブやりたいかな。かっこいいしね、ヘブンズドライブ。はい、続きまして、ポットネームきのこさん、ジャンさんこんにちは。ライブ中のジャンさんに質問なのですが、ジャンさんはドラムで座っていますが、ジャンさんから私たちのことは見えていますか？私の場所からはジャンさんバッチリ見えて、私の方を見てくれたと勝手に思い込んでいるのですが、実際はどうですか？あ、これね、あのドラム席からですね、客席バッチリ見えますよ。はい。で、顔も見えます。でな、のライブに何回も来てくれてる方とかも顔覚えてますし、あ、今日来てるなみたいに思ったりもします。だからあのもちろんお客さんと目合う時もあるし、全然勝手に思い込んでるわけじゃなくて実際に見てるんじゃないですかね。はい、あの見えてます。だから、楽しんでるなって思ってることはその顔を見てわかるしね、泣いてる方がいらっしゃると感動してるわと思うし、嬉しいなと思います、ね。そうなんです、はい。でこれから澤さんのツアーが始まりますね。16日のクアトロ行きます。あ、ね、ちょっと今収録してるのがですね、もう初日が実はですね、僕も収録が遅くなってしまってですね、今初日終わった後に、16日のクアトロ終わった後に今収録してるんですよ。なのであの結構もう緊張してたんですけど、初日が終わって無事今ほっとしている中でこれ収録しています。またジャンさんの華麗なドラムが見れて幸せです。くれぐれも体調に気をつけてください。あ、じゃあもうこのきのこさんは見れたのかな、16日のカート見てくれたのかな。あのとて もう楽しかったです。とてもいいライブだったなと思います。そうですね、とても楽しかったし、あとはボヘミアンズのことを知っていて、かつ澤尾さんのライブで僕が叩いているっていうことも知っている方が見てくれた方の感想で、なんだろう、すごくいいバンドだね、 もちろん澤さんのソロツアーのサポートメンバーのバンドではあるんですけども、バンドとしていいねっていうふうなことを言ってくれた方がいて、それはすごく嬉しかったですね。うん、あと何よりライブがとても楽しかったから、うんね、ボヘミアンズ以外のところでね活動する機会っていうのはなかなかないので、こういった機会をもらえてとても嬉しいなと思いました。僕ももちろん成長したし、成長したなと思うし、うん、すごく本番前までは不安でいっぱいでしたけど、無事本番が終わって、で本番のその映像とかを見る機会もあってですね、固定カメラで撮ったものですけども、それを見てもすごくいいなって思えるぐらい、普通見返すとね、なんかうわ自分のミスこんなところでミスしているとか、その気になったりすることが多いんですけど、そういったこともあまりなく、すごく良かったなと思いました。あ、じゃあせっかくなので、その澤尾さんのツアーに関する話も、まあ、ちょっとボヘミアンズの話じゃないけどもね、ちょっとこの場を借りてちょっといろいろお話ししようかな、話というかメールをいろいろ紹介したいと思います。ペンネームはるさん、千葉笑い様こんばんは、いかがお過ごしでしょうか。澤尾さんのモノキュラーバイオレットツアー2、3月のバンドメンバーも発表されましたね。非常に残念ですが関西にオラ様がいらっしゃることはないのですね。そうなんです、僕2月のツアーはちょっと参加できなくてですね、残念ながら僕は参加しないんですが、それも代わりにね、僕じゃなくて、深夜さんが、僕の大好きな深夜さんがドラムですし、ベースが安西くんじゃなくて、ベースボールペアのしおりさん、関根しおりさんだし、また違うメンバーでの演奏になるということで、ね、しかも澤さんもそれぞれやりたいようにやってくれっていうタイプの感じだったので、深夜さんのドラムは深夜さんのドラムの感じ、僕のドラムは僕のドラムの感じっていう感じで、全然違うタイプのドラムになると思うので、とても楽しいと思いますよ、2月行かれる方は。もしね、1月12月1月来られる方で2月も行くっていう方いらっしゃればね、その違いも楽しめるしね、いいんじゃないかなと思います。ですね、はい、まあボヘミアンズ以外の活動で初めての活動です。なかなかねこのボヘミアンズ以外で演奏するっていう機会もないので、いつ以来だろうなボヘミアンズ以外でライブするなんてのもっていう、本当にそれこそ高校の時にホッシーと一緒に組んでたバンド以来なんじゃないかってぐらい、それは言い過ぎかな、なんかやったかな、うん、でもいっぱい成長してボヘミアンズにいろいろ持ち帰っていきたいと思いますので、これからのボヘミアンズの活動もね楽しみにしていただければと思います。はい、その他にもですねたくさんメールをいただいておりまして、いろいろ紹介していきたいと思います。こちらがフロムピカソラさん、トイレの扉を蹴破ったピカソラです。あ、これあれだね、前のポッドキャストの時に夏になんかトイレに閉じ込められて死にそうな思いをしたみたいなことを言ってくれた方ですね。ボヘミアンズ大好きなうちの男子高校生、息子さんかな、大学に合格しました。あ、おめでとうございます。12月4日の配信はお祝いです。ライブには行けませんが祭りだ祭りだということで、あ、おめでとうございます、よかったですね、お祝いのライブに、ハッピーなライブになったかな、うん。続きまして、ペンネームは書いてないかな、はい、グッズ要望です。 今回の写真も岩佐さんが撮ってるそうで、心の底から岩佐さんの撮ったボヘミアンの写真集が欲しいです。そう、あの今回のっていうのはあれですね、スーパーソニックロックンロールのシングルのジャケットの写真を撮ってくださっているのが岩佐さんというカメラマンさんで、ここ最近岩佐さんにずっと撮ってもらってるんですが、岩佐さん、そうピローズ関連でも撮ってるからか、岩佐さんの名前を、まあ、もちろんあのとても素敵な写真家さんですから有名ではありますけれども、ね、岩佐さんのことを写真家さんとしても大好きな人も多いみたいですね。岩佐さんの撮ったボヘミアンの写真集が欲しいですということで、うん、なんかねこれ出たら買うでしょみんな写真集ねまだ出してないっけか、カレンダーとかは出したことあるのかな、うん、なんかいいと思いますね。岩佐さんと、岩佐さんはですねちょっとボヘミアンズとなんとなくこう波長があって、あまりこうグイグイ来ないけどノリは良くてそこ一緒に楽しんでくれる感じの、物静かな方ですけどね、ノリはこっちのふざけてることに対、ふざけてなんか変なポーズで写真撮ったりもするんですけど、それに対してもノリノリになってくれたりとかね、まあ、まあ以前のポッドキャストでもそれについてちょっといろいろ話してはいますけど、写真集いいですね。はい、森フォートあゆより、ジャンさんこんにちは、今年はいろいろなことがありましたが、ジャンさんにとってどんな1年でしたか。私は改めてボヘミアンズに出会えてよかったとそう感じた1年でした。ライブがない間、ポッドキャストや配信ライブがあったことおかげで楽しく過ごすことができ感謝でいっぱいです。ね、あのポッドキャストね、すごく活動が少ない中でやっていて僕らも楽しいなと思ってます。今年1年はポッドキャストもあったし、配信ライブもあったし、なんか割とメンバーと会って話す機会はなんだかんだあったかな。で今まで以上になんかこういろいろメンバーとしょうもない話とかをいっぱいしたような記憶がありますね。まあそういう意味も含めてとても楽しかったですね。この間の12月4日のライブでも話したけど、やっぱ5人でいるのは楽しいです、うん、来年も楽しいいい年になると思いますね。はい、関東在住イカミ、千葉くんこんばんは、クアトロを現地でピースのライブを堪能し、今アーカイブを見ているんですが、現地とはまた違う味わいで何度も楽しめますね。 ありがとうございます。これ12月4日のライブの話ですね。この人は現地にも来てくださったし配信も楽しんだということですね。また配信で千葉くんの手元がよく見え満足の画角、そして右手に薬指の左手の薬指に指輪、やはり千葉くんはご結婚なさったんですか。ああそうですね、ちょっと報告はしてなかったんですけど、僕去年結婚しまして、その指輪を今つけてます。そうで、あこの方も勘違いでないのならおめでとうと言わせてください。ご結婚おめでとうございます。ありがとうございます。結婚しました。でですね、あのベイビーがですねもうすぐ生まれるんですよ実は。うん、そうで2月に、2021年の2月に生まれます。そうで、そう来年はだからとてもハッピーな年になりそうですので、ね、よりボヘミアンズの活動も頑張っていけたらなと思いますよ。はい、続きまして、千葉くんこんにちは。こちらはペンネームがないかな。千葉くんこんにちは。メンバー単独ラストの千葉くんは2時間ぐらい一人語りしてほしいです。あごめんなさい、2時間もちょっと語れないかもしれない、千葉くんのフェイバリットリカーは紹興酒だと風の噂で聞いたことがあるのですが、よく飲むお酒は何ですか。なんこれは本当に風の噂ですね。紹興酒好きって言ったんだっけかね。でもあの好きですよ紹興酒。でもそんなたくさん飲めない。あのとってもねお酒僕弱くてですね、今はそんなことないんですけど、昔はベロンベロンに酔っ払ってあの泣いたり笑ったりよくしてたんです泣いたり笑ったり、あのそうなんです、酒癖がね悪かったんですよね。 そう、今はね、大人な飲み方をマスターしたからさ 少しずつ飲むようになったから、あんまベロベロになることなくなりましたけどね。毎日晩酌してますか？毎日晩酌はしてないです。今はちょっと飲んでます。好きなお酒、よく飲むお酒は、本当に強いお酒があんまり得意じゃなくなっちゃったので、お店で飲むのは多分ジントニックとかレモンサワーとかそういう感じです。お家で飲むなら本搾りってあるでしょ、あれレモンサワー、あれはよく飲むかな。澤さんのツアーの関東ゾーンチケット取れました。ありがとうございます。楽しみにしてください。神様仏様、失礼しました。ネーム、和栗のモンブランさんから。神様仏様オラ様こんにちは。質問です。いつも穏やかで怒ったところが想像できないオラ様ですが、ボヘミアンズの他のメンバーに対して今までに怒りをぶつけたことってありますか？これ僕ね、自分がいっぱいいっぱいな時に人に怒ったりすることがあるので よくないですよね。そう、ちょっとイライラッとする態度を出しちゃうのはすごくよくあります。てなわけでね、結構いろいろ紹介してきましたが、そうですね、結構喋ったのでこのくらいかな今日は。一人で喋るのすっごい難しい どうまとめていいか全然分かんないですね。こんな感じでちょっと一人でやってきましたが、途中で暖炉の薪をくべながら、やってきました。今年1年、とっても楽しい、皆さん見てくださった皆さんのおかげで楽しい、1年になったと思います。いろいろありましたけどね、来年はもっとね、楽しい1年にしたいと思いますので、来年もどうぞよろしくお願いします。でもポッドキャストはまたもう一回あるかな。次回はですね、僕以外の4人で収録をする予定です。年内に更新するか年始始めがそれになるのかちょっとわからないですけど、ちょっと僕がね収録が遅くなってしまったので申し訳なかったんですが、どうなるか分かりませんが、次回は4人で、僕以外の平田パンダとビートルヨと星川ドントレッドミランと本間ドミノでお送りしたいと思います。これって、曲をかけてもいいのでしょうか。せっかくね今日はドラムかっこいい、自分でドラムかっこいいなと思う曲なんですかって言われた曲紹介したので、これをかけたいなと思います。じゃあ聴いてください。ザ・ボヘミアンズでバム。千葉オライディでした。ありがとうございました。2月のカレンダー、あの日から僕ここにいたよ。何もかも変わらずに住んでる君の隣、のらりくらり過ごしてたり、ご機嫌な斜めを教えて「花びら広い」
曇れた日差しが乱れ